こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。90歳何がめでたいは、作家佐藤愛子によるエッセイ集で、90歳を超えた高齢者の視点から、老いの不便さ、世の中への違和感、そして日常に潜む理不尽を鋭く、しかもユーモラスに描いた作品です。元は女性誌連載をもとにまとめられたもので、断筆後に再び筆を取った経緯も含め、書くことそのものが著者様の推進力になっている点が特徴です。単なる老公論や人生訓ではなく、怒りや戸惑いを笑いへ変換する語り口によって、年齢を重ねることの現実を正面から見せます。社会批評としての切れ味と、個人の体感に根ざした雪辱さが両立しており、幅広い読者に支持された理由もそこにあります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老いを美化せず、面倒さとしてそのまま描く視点。本書の中心にあるのは、老いを穏やかな円熟として飾らず、身体機能の低下や生活上の不自由を率直に言葉にする姿勢です。耳が遠くなる、痛みが増える、人付き合いが面倒になるといった現実は、高齢期の理想像とは距離がありますが、著者はそれを否定せず、わしろ長生きとは面倒くさいものだと明言します。この割り切りは悲観ではなく、現実認識の徹底です。老いを美談にすると、見落とされがちな不快や煩わしさを前面に出すことで、読者は加齢を抽象論ではなく、具体的な生活感覚として理解できます。またその描写が感傷に流れないため、老後への備えや心構えを考える際の実用性も生まれます。年齢を重ねることを無条件に肯定するのではなく、困りごとを困りごととして認めることが、かえって誠実な老い方につながるという問題提起になっています。次に、怒りをエネルギーに変える独特のユーモアと文体、佐藤愛子の魅力は、怒りをそのまま爆発させるのではなく、笑いに変えて読者へ届ける筆致にあります。本書では新聞記事や社会の風潮、日常のちょっとした不便に対する苛立ちがたびたび登場しますが、その感情は単なる愚痴として処理されません。言葉の切れ味、誇張の効いた言い回し、意外な着地によって、批判は痛快なユーモアへと変換されます。ここで重要なのは、ユーモアが怒りを薄める装飾ではなく、怒りを生産的に伝えるための技法になっている点です。読者は著者の強い誇張に圧倒される一方で、その裏にある筋の通った感覚にも共感しやすくなります。結果として感情の発散が自己完結せず、社会への批評として成立します。怒りを持つこと自体を否定しないこの態度は、現代の過剰な遠慮や無難さへの反発としても読めます。さらに、新聞や人生相談を通して見える社会の理不尽、本書は個人的な愚痴にとどまらず、新聞の人生相談やテレビ報道など身近なメディアを題材に社会批評へ広がっていきます。著者は他人の悩みや世間の反応を読みながら、常識とされる対応や過度な配慮に疑問を投げかけます。その過程で浮かび上がるのは、問題の当事者が自分で処理すべき場面まで制度や周囲に委ねられる、現代的な依存構造への違和感です。著者は何でも第三者が解決するのではなく、まず自分で対処する覚悟を持つべきだという立場をしばしば示しますが、それは古い価値観への回帰ではありません。わしろ責任の所在が曖昧になった社会の中で、当事者性が失われていくことへの警鐘です。こうした視点は、老いの話題を超えて、公共的な感覚の鈍化や過剰な制度化に対する批判として読めます。本書が年代を問わず読まれるのは、この社会的射程の広さにあります。そして断筆宣言からの再執筆が示す、書くことの生存機能、本書を理解する上で欠かせないのが、著者が一度は書き尽くしたとして断筆を宣言しながら、再び執筆へ戻った経緯です。ここには、創作が職業上の義務ではなく、生きるリズムそのものになっているという事実が現れています。仕事を辞めると気力が落ち込んだという回想は、書くことが単なる表現手段ではなく、日々を維持するための装置であることを示します。つまり本書は、老人期における活動の継続が、体の衰えを補うだけでなく、精神の張りを保つことにもつながる例として読めます。ただし、それは無理に忙しくするという意味ではありません。わしろ、自分にとって何が生の核なのかを見極め、その行為を手放さないことの重要性を示しています。著者が再び書き始めたことで、作品自体が成立しているため、本書は内容と成立過程が一致した、極めて自己証明的なエッセイ集になっています。最後に、老年の語りを通じて、世代を超える共感を生む構造、題材は高齢者の日常ですが、本書が支持されたのは、高齢者向けの本にとどまらなかったからです。老いの不便さや社会への不満は、若い読者にとっても将来の問題として想像でき、また現在の生活で感じる息苦しさとも接続します。著者は高齢者としての実感を前提に語りながらも、相手を説教するより、まず自分の体験として差し出すため、読み手は構えずに受け取ることができます。 さらに女性の視点から社会や家庭の理不尽を見つめる点も重要です。男性中心の価値観に対する違和感、折りゆく身体への無理解、周囲の過剰な遠慮などは世代や性別を超えた問題として読まれます。結果として本書は高齢者の本音を読む本であると同時に、年齢に関わらず自分の違和感をどう言語化するかを学べる本になっています。共感の幅が広いことがベストセラーになった大きな理由です。結論として90歳、何がめでたいは、高齢者の読者だけでなく老いを現実として考えたい人、社会の理不尽を言葉にしたい人、そして軽い読み物に見えて芯のあるエッセイを求める人に向いています。読後に得られるのは前向きな励ましというより、困りごとを困りごととして認める視点と、それを笑いへ変える技法です。似た年齢エッセイが穏当な階層や人生田中によりやすいのに対し、本書は怒り、違和感、皮肉を隠さずに使いながら、それでも読後感を重くしない点で際立っています。社会批評として読むこともでき、同時に一人の作家の生存感覚の記録としても読めるため、単なる老後本よりも射程が広い作品です。老いを美化せず、しかし悲観にも沈ませない、そのバランスがこの本を同ジャンルの中でも独特な存在にしています。ご支援いただける場合は佐藤愛子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。